人権特集コーナー。参考、愛知県人権啓発ガイドブック、人権の世紀へ。犯罪被害者などの人権。平成17年、2005年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画において、毎年、犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日を最終日とする1週間、11月25日から12月1日までが、犯罪被害者週間と定められました。そこで今回は、犯罪被害者などの人権についてご紹介します。誰もが安心して暮らせる社会の実現を目指し、犯罪などにより被害を受けられた人やその家族または遺族の多くは命を奪われたり身体を傷つけられたり財産を奪われたりという直接的な被害だけではなくその後も様々な被害に苦しめられます。被害に遭ったことによる精神的なショックに加え高額な医療費や弁護士費用といった経済的負担、捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担などが強いられます。また、興味本位な噂や中傷、プライバシーをも侵害しかねない、執拗な取材、報道によるストレス、不快感、さらには治療や回復の過程での配慮に欠ける対応などの二次的な被害に悩まされています。このような状況の中、平成17年、2005年に、犯罪被害者等基本法が施行され、その後、この基本法に基づき、支援の具体的施策を取りまとめた、犯罪被害者等基本計画が、3次にわたり策定され、犯罪被害者などが再び、平穏な生活を営むことができるよう支援の強化が図られています。私たちの誰もが犯罪被害者などとなる可能性があります。犯罪被害者などを社会全体で支えていくためには、私たち一人一人が犯罪被害者などの声に耳を傾け、理解を深め、人権に配慮していくことが何よりも大切です。犯罪被害者などの抱える様々な問題。現在の社会では、犯罪被害者などについて十分に理解されているとは言えない状況があります。犯罪被害者などを社会全体で支えていくためには、犯罪被害者などが実際にどのような体験をし、どのような思いを抱き、何に苦しめられているかを知る必要があります。主な6つの問題点とその内容が記載されています。読み上げます。1、直接的被害。犯罪により自らの命や家族を失い、体を傷つけられ、金銭などの財産を奪われるといった直接的な被害。2、心身の不調。突然の予期できない犯罪被害による感情や感覚の麻痺などの反応のほか、その後も気持ちの動揺や落ち着かないなどの精神的な不調、頭痛やめまいなどの身体的な不調。3、生活上の問題。精神的、身体的な被害について、職場で理解が得られず、仕事を辞めざるを得ない場合や、犯罪被害による様々な影響により、不本意に転居をせざるを得ない問題。4、経済的な問題。生計維持者を失う場合や、就業が困難になるなど、収入が途絶え、経済的に困窮する問題。また、警察や病院へ行く際の交通費、葬祭費、医療費や弁護士を依頼した場合の費用など、予期しない出費。 5.周囲の人の言動による傷つき、犯罪被害者などに関する誤解や情報不足から、周囲の人たちからの支援が受けられないことによる社会的な孤立、周囲の人たちからの抽象や心情に沿わない安易な励ましや慰めによる傷つき。6. 捜査・裁判に伴う様々な問題。捜査や裁判のたびに犯罪被害のことを思い出すこと。捜査や裁判への出席のための時間的・身体的な負担。裁判で加害者と法廷で直接向き合い、加害者側からの主張を受けることによる心身の負担。犯罪被害者などへの支援の必要性。犯罪被害者などは事件で直接的被害を受けた後、心身の不調、生活上や経済的な問題、周囲の人の言動による傷つき、捜査、裁判に伴う様々な問題などを抱えながら生活しています。このため、犯罪被害者などが直面する様々な問題を解決し、再び平穏な生活を営むことができるような支援が必要となります。法務省では、法務省の機関である検察庁では、被害者からの相談に応じたり、事件の処分結果をお知らせしたりするなど、被害者の保護と支援を行っています。また、犯罪による被害者や遺族などに対して、検察庁で行っている保護や支援の制度について、捜査や裁判などの各段階に応じて記載したパンフレットを作成しています。パンフレットに不明点がある場合や、被害相談、事件に関する問い合わせを行うことができるように、専用電話として、被害者ホットラインを全国の地方検察庁などに設けています。以上、法務省、犯罪被害者の方々へをもとに、三好氏が作成しました。法務省、ホームページアドレス、https://www.mojo.go.jp/keiji/keiji_1_keiji_11.html 被害者ホットライン。被害者が検察庁へ被害相談や事件に関する問い合わせを行うことができます。夜間や休日でも留守番電話やファックスの利用ができますので、名古屋地方検察庁にお気軽にご連絡ください。名古屋地方検察庁、電話、ファックスともに052-951-4538。被害者支援委員制度。被害者や遺族などの負担や不安をできるだけ和らげるため、犯罪被害者への支援に携わる被害者支援委員を全国の地方検察庁に配置しています。被害者支援委員は、被害者からの様々な相談への対応、法廷への案内、付き添い、事件記録の閲覧、証拠品の返還などの各種手続きの手助けをするほか、被害者の状況に応じて、精神面、生活面、経済面などの支援を行っている関係機関や団体などを紹介するなどの支援活動を行います。以上、被害者ホットライン、被害者支援員制度についての記事は、法務省ウェブサイトをもとに市が作成しました。法務省ホームページアドレス https://www.mojo.jp/ moj.go.jp/keiji 数字の1スラッシュ keiji アンダーバー keiji 数字の11ハイフン2ドット html シャープ数字の2。市民の皆様へ。犯罪被害者などに対しての不誠実な言動、理解や配慮に欠ける言動、誹謗中傷などの行為は、精神的な苦痛、身体の不調、名誉毀損、平穏な生活の侵害、経済的な損失など、犯罪被害者などへの二次的な加害へとつながる行為です。犯罪被害者などが置かれている状況を正しく理解し、二次被害が生じることのないように十分に配慮し、地域や職場、学校など社会全体で犯罪被害者などを支えていくことが求められています。プラスアルファ、人権擁護委員の一言、伊豆原誠さん。テレビや新聞、インターネットなどで毎日様々なニュースが流れています。この中には犯罪についてのニュースもあり、犯罪の加害者や被害者、経緯などについて報道されることがあります。犯罪は被害者の人権を侵害する許されざる行為で、被害を受けた後にさらに負担を強いられることがあります。自分や家族、友人など大切な人が犯罪被害に遭ったとき、私たちはその人のために何ができるでしょうか。誰もが犯罪被害者になる可能性はあります。被害者となった人たちが置かれている状況や心情を、私たち一人一人が正しく理解し、自分事として考えていくことが必要です。犯罪被害者や家族が安心して暮らせるような社会であってほしいと願っています。伊豆原誠さんの顔写真が掲載されています。以上、人権特集コーナーについてのお問い合わせは市民課まで。電話328012、ファックス328048。